皆さん、おはようございます。2月2日の私日礼拝説教、これから、始めさせていただきます。2025年の、もう1月も終わり、2月に入ってしまいました。暦上の季節では、明日が、立春という、ことになりました。本当に早い月日がの移ろいをですね、感じるものであります。名前では本当に立春、春ですけども、まだまだ本当に冬本番というですね、季節であると思います。本当にですね、もう、寒い日が、続きますのでですね、本当に体調を崩されている方も、結構多くいらっしゃいます。どうか皆さんもですね、お大事になさっていただきたいと思います。早速今朝もですね、これから、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書は、マルコによるですね、福音書の11章の、15節から、19節であります。主イエス・キリストがですね、なされました、神殿の宮清めと、言われている、ところであります。まずこの15節から、6節に着目したいと思います。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しになれなかった。このように記されております。大変ですね。 CS はですね、この時本当に大変なことをされたんじゃないかと、まずはドッキリするような、ところから始まりました。 CS キリストはですね、この神殿の境内に入ると、そこではですね、本当にこう両替人とか鳩を売る者たちが、商売を、していたわけであります。多分ですね、そこはエルサレム神殿のこの異邦人の庭と呼ばれるですね、異邦人もここまでは入れるような、そういう広場だったんじゃないかと思うんです。まあ、私たちはですね、本当に神殿の境内とこう言いますとね、静かな静寂のある聖なる、その恐れに満ちたですね、場所というイメージがあるんですけども、主イエス・キリストが足をこの踏み入れられたこのエルサレム神殿の境内はですね、とてもそのような、場所ではなかったようなんですね。多くの人がですね、本当ごった返しまして、鳩が売られて、そして両替がなされていました。しかもですね、この時は杉越の祭りの、直前だったわけなんですね。ですからですね、祭りに来る人たちでいつもよりも多くの人が集まっていたと思うんです。ですね、この、両替人がいたりとか、鳩を売る人がいた、これはですね、当時、大変やむを得なかった事情があったわけですね。このローマ帝国で、通用するお金をですね、この、イスラエル、ユダヤの中でですね、変えられる、そういう紙幣、硬貨をですね、 両替しなきゃならなかったわけですね。神殿に入るにはその神殿で使えるお金に変えなきゃいけなかったわけです。でまたその鳩とかですね、ウルムはですね、このいわゆる旧約時代から続いているその生贄を捧げるですね、そういったもので、しかもですね、この捧げる、鳩とかいろんな動物はですね、清いものじゃなきゃならなかったわけです。ですから、できればその、清いものを買う、汚れのないものを買うのが一番いいということで、その神殿で買うのがですね、一番この新鮮のいいものがあるとですね、そういうことでですね、この商売がなされていたわけです。でこの両替人とかですね、鳩を売る商人にしてみればですね、いきなりこの商売道具がめちゃめちゃにされたですね。で本当に営業妨害もう甚だしいと思うんですね。まあ、今でしたら、現代でしたらね、被害届とかですね、警察に、出さなきゃなんないような、そんな事態だったんだと思うんですね。どうしてですね、主イエスキリストはこんなことをされたんでしょうか。子供にも、病の人にも、貧しい人にも、ね、本当に、友達もないような人から差別されているような人にも本当にですね、憐れみ深く優しい主イエスキリストの姿とですね、本当に、全く違うように思われるですね。この出来事は先ほど申し上げましたように宮清めと呼ばれてますが、この出来事はですね、主イエスキリストがこのエルサレム神殿を、清められたとか、神殿に相応にふさわしく清められたんだと、理解されてきたんですが、主イエスキリストはですね、この何から清めようとされたんだでしょうか。この宮清めの出来事の意味はですね、何だったのかと思うわけですね。私はですね、2つの意味があったんじゃないかと思うんですね。一つはこの商売が異邦人のこの庭と呼ばれるですね、ところでなされていたということです。このエルサレム神殿はですね、当時異邦人、要するに、ユダヤ人でないですね、人たちは神殿のですね、その一番外のところまでしか入れなかったわけですよ。しかもですね、そこでは本当に商売がなされていた。とても神様をですね、礼拝してこの祈りを捧げるような状態ではなかったわけです。主イエスは、私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべきであると言われたわけです。これはですね、先ほど読んでいただきましたけども、イザヤ書56章のこの7節の引用なんですね。このイザヤ書56章といいますのはですね、異邦人も宦官ですね、もうつまり当時救われないと考えられていた人々なんですけども、これらの人々も主に仕えて、主を愛して主のしもべとなって契約を守るならば、その者たちの捧げる生贄を神様は受け入れると、つまり神様の救いに預かる、そう予言されているところなんです。神様が私の家と呼ばれるのは神殿のことであるわけです。ところがその神殿において何がなされているか、異邦人は 神様の境内に入るですね、あの神殿の境内に入れると言ってもですね、一番外側のところまで、しかもそこはですね、多くの巡礼者で異邦人たちでごった返していた。とても礼拝して祈りを捧げることが、できるような状態じゃないんです、ね、これが神様の御心にかなうと思うかと、主イエスはそう思われたわけです。確かにそうですね。当時人々はですね、異邦人は救われないと考えていましたので、考えられていましたので、神殿の境内に入れるだけでもですね、ありがたく思えと、そんな感じだったんじゃないんでしょうか。私はこの異邦人、今でもですね、そのユダヤ教の信じている方々、あのエルサレム神殿のですね、嘆きの壁と言われているところに行きました。もう10年ぐらい前だったと思うんですが、その時ですね、本当にそのまあ、ユダヤ教の方たちはいらっしゃったんで、一緒に写真撮りませんかとお話ししましたら、異邦人とは写真を撮りませんと言われて、なんだか寂しい思いをしたんですが、今でもそういうような、差別といいますか行われているわけですよ。ですからですね、ここで商売がなされれば、なされてね、まあ、それは巡礼者へのサービスなんだから良いことなんだと考えていたと思うんです。ここには異邦人もまた神様に作られたものとしてですね、神様の愛の御手の中にある、そういう思いがですね、本当に欠落していたわけですよね。えそういうですね、どうもですね、そのようにして、その、神様の御手の中にあるんですけども、そういう思いが、欠落してたですね。主イエスはそれを違うと言われたわけです。神殿は全ての国の人の祈りの家でなければならないですね。そうなんですよ。でまたですね、ここにはですね、神様の御前にそのこう敬虔にね、祈りを捧げるような、そういう恐れもないわけですよ。人々はこの鳩を飼ったり両替したり、お参りすればそれでよしと思っていたんでしょうね。まあ今日の日本で言うならば、まあお守りを買ったりですね、お札を買ったりで、お参りをする、それでいいと、そういうことでしょうね。主イエスはそんなものじゃないと、神様の御前に異邦人としてぬかずく恐れがなくて何の礼拝なんだと、罪人としてね、その神様の前にぬかずく恐れがなくて、その頃それが礼拝なのかと、そう言われたわけですよ。主イエスはこのエルサレム神殿でなされているその礼拝の根本をですね、問題にされたということだと思うんです。確かにそうですね、それが礼拝なのかと。ですから18節にですね、祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図ったとありますようにですね、この主イエスキリストの根本的な批判をちゃんと分かった祭司長やですね、律法学者たちはですね、主イエスをこのままにしておくことはできない、 殺そうと図ったわけです。この殺そうと図ったというものは暗殺しようとしたというものではないんですね。そうじゃなくて合法的に誰にも責められることがないように何かこううまい手はないのかなと、亡き者にするためにはうまい手はないのかと考えたわけです。それがどのように殺そうかと図ったということだと思うんですね。まあね、現代でも今でもですね、本当に、あろうことか皆さんが教会でですねこの礼拝捧げている、そういう時にもですね、まあいろんな方がいますよね。この祈りを捧げている時に、もう全然その祈りには、あるいは礼拝には身が入らないというような、方もいるわけですよ。それはそれぞれだと思います、考え方がね。しかし教会を挙げて祈りを捧げている時にそこに知らんふりしているようなね、どうもこうおかしな行動をするというような人もおられるようなんですけどね。まあそれはそれとして神様はそれなりのに、見てくださっているというふうに思った方がいいと思いますですね。さて横道にそれましたが、さてもう一つの点なんですけども、それはですね、この宮清めの出来事が福音書の中でどのようなその、位置づけ構造の中で記されているのかなということなんですね。このマルコの福音書は独特で読んでましてね、これ面白いんですけども、この15節から15節の宮清めの記事をですね、実のない一軸の木が枯れると、あるいは枯れさせるという2つの記事の間にですね、この挟まれているようにして記されているわけですね。12節から14節にね、翌日一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられたと。そこで、葉の茂った一軸の木を遠くでから見て実がなってはいないかと近寄られたが、葉のほかは何もなかった。一軸の季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今からあと後いつまでもお前から実を食べるものがないようと弟子たちはこれを聞いていたですね。もう一つはその後の20節から22節にも、枯れた一軸の木の、教訓というのがあります。一行が通りかかり、あの一軸の木が根元から枯れているのを見たと。そこでペテロは思い出してイエスに言った。先生ご覧ください、あなたが呪われた一軸の木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならばその通りになる。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださるよ。このように記されているんですね。まあ、面白いですね。こうしたそうですね、なんかこう、ハンバーガーを食べているような感じですね。その側のこうパンとあのハンバーグが同じことをなんか告げているような、同じメッセージを持っているんですね。そのことを示すために用いられている、まあ、書き方だと思うんですがね。この枯れた一軸の木の出来事はですね、この主イエスキリストが求めるときに実をつけていなければ 滅びる、そのことをですね、出来事として示されているわけですね。ということは、この宮清めの出来事もまた、実を結ばない礼拝、何もない罪人として神様のですね、憐れみだけを求めて、ただそれをですね、信頼して捧げるのではない礼拝、誠に神様を信頼して互いに許し合う祈りをしていない神殿はですね、枯れた一軸のと同じように滅びるんだと、そしてこの根元から枯れてしまうんだと、そのことを主イエスはですね、信じられないほどの荒々しい行動を持ってですね、お示しになったということなんですよ。旧約以来ですね、預言者たちは人々の印象に残る行動や行いをしました。それとともに預言して、その預言を人々の心に刻ませるという伝統があったわけですね。代表的なのはですね、エレミヤの壺ですね、陶器の壺をその、人々の見ての前で砕きなさいという、そういうですね、予言ですよね。激しいものがありますよね、エレミヤのね。それと同じように、宮清めという一見こう突飛なこの荒々しい行動をですね、人々の心に残る行いをしたわけです、イエス・キリストは。このエルサレム神殿に下されるですね、それは神様の裁きなんだと予言されたんだと思うんですよ、このことを。実際にこのエルサレム神殿はですね、この紀元の70年ですねに、崩壊してしまうわけですね。それでですね、17節です。人々に教えて言われた、こう書いてあるではないかと、私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。まあ厳しい言葉を主イエス・キリストはですね言われましたね。この時ですね、主イエスはですね、お前たちは全ての国の人の神の家を神様に祈りを捧げ、神様との親しい交わりの中に生きる場所を商売の場所にしてしまったと。巡礼に来る神様の民から富を巻き上げる場所にしてしまった。大祭司、祭司長、祭司たちよ、律法学者たちよ、両替商よ、鳩を追う人たちよ、あんたたちは強盗なんだと、神様の裁きから逃れられると思うなと告げてるんです。激しい言葉ですね。しかし問題はですね、この時主イエスがどこにご自身の立ち位置を持ったのかということなんです。この先ほどですね、このエレミヤの例を聞きました。予言の伝統にあるとお話をしました。旧約の時代の預言者たちはですね、エルサレム の滅びをですね、この告げる時ですね、自分の身をこの、まあ、安全なところに置いてですね、エルサレムは滅びると、けれども自分は大丈夫だが、あんたたちは滅びる、そのような思いの中で神様の裁きを語るというようなことはですね、決してなかったんですよ。それは神様に使わされた 預言者のありようではないですよ。そうじゃなくって神様にその、使わされた預言者たちはですね、この神様の裁きを受けるこの神様の民と同じところに自分たちを立ち位置を置いてるんです。神様の民と一緒に苦しむ、嘆くことを共にして、そして悔い改めを求めたわけです。愛すべき仲間の上に下される神様の裁きをですね、痛みと嘆きと悲しみと怒りを持って告げているわけです。愛を持って告げているわけです。仲間たちが受けるですね、神様の裁きを自分もエルサレムに留まって、その同じ苦しみを自分の身に負ってですね、神様の裁きのこの予言を語ったんですよ。それがこの旧約聖書の預言者たちの姿ですね。預言者の姿なんです。主イエスもこの時ですね、そうだったんですよ。主イエスはこのエルサレム神殿を強盗の巣にしてしまった人々の上にですね、この下される神様の裁きをご自身が引き受けた。で、十字架につけられる。そのことをしっかり見据えてですね、この裁きの予言をお語りになってるんです。主イエス・キリストはこの出来事があった週のうちにですね、十字架におかかりになりました。このことを語られた4日後の金曜日の出来事です。主イエス・キリストは全ての国の人の祈りの家と呼ばれる神殿をですね、強盗の巣にしてしまった。その人々の罪をも全てお引き受けになりました。十字架におかかりになってですね、全てのを贖いをしてくださったわけです。それは誠の神殿、ユダヤ人も異邦人もない、神様を愛してその契約の中に生きようとする全ての人が父なる神様との親しい交わりの中に生きることができる、そのそういう神殿を作るためであったわけです。全ての民がですね、神のことをされて神様に向かって祈りを捧げることができるようにされるためだったんです。そして事実、主イエスキリストは十字架にかかり3日目に復活されました。で、天に昇られました。そしてそこからですね、聖霊を注いでくださいました。誠の神殿としての教会、神様との親しい交わりがですね、与える場所としての教会が、すべての国の人たちの祈りの家である教会が、キリストの体なる教会を垂れてくださったんですよ。私たちはその恵みに預かって、異邦人でありますけども、すべての国のですね、その人の祈りの家と呼ばれるべきこの教会に集まることができる。このようにして主の日の礼拝を守ることが許されているんですよ。それはすべて主イエスキリストの十字架の出来事から生まれたわけです。本当に、感謝しかないと思います。私たちはこの教会を強盗の巣にしてはなりません。すべての人に与えられている救いの恵みを自分たちだけのものにするならば、他の人の救いの恵みを奪い取る強盗になってしまうんじゃないんでしょうか。私たちがこの強盗にならないためには、 神様の救いがの恵みが一人でも多くの人に伝えられていくことではないでしょうか。これに預かる者が、救いの恵みに預かる者が加えら多く生まれていくこと、そのためには私たちはまず祈ること、そして私たちが持っているもの全てを主に捧げていくことですよ。能力も時間も富も捧げていくんです。そしてこの主イエスキリストの十字架の御業にお仕えしていくんですよ。それが誠の祈りの家にですね、集ってきます私たちに求められているんです。それが誠の礼拝だじゃないかと思うんですよ。パウルはですね、今日、招きの言葉で、読んでいただきましたが、ローマの信徒への手紙の12章1節で、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として、捧げなさいと、これこそあなた方のなすべき礼拝ですと言ってますね。とその通りなんですよ。私たちはこの主イエスキリストの十字架、復活、そして聖天によって与えられた誠の祈りの家に集うものとされているんです。その幸いを、恵みに感謝したいと思うんです。同時に心からですね、その神様を賛美するとともに、本当に一人でも多くの方々にこの恵みに預かることができるように、この救いの恵みへと人々を招いて、私たちはですね、回りたいと願うものであります。どうか皆さん、寒い日が続きますけども、皆さんの上に主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。では、お祈りを捧げましょう。神様、今日もこのようにして私たちは祈りの家に集い、そして礼拝を捧げることができました。感謝いたします。と申しますと、本当に、独りよがりな考え方に陥ってしまって、自分勝手な身勝手な生き方をしてしまう、そういう私たちであります。許してください。どうか神様、祈りの家に集う者として、あなたの豊かな恵みを多くの方々と分かち合っていくことができますように、多くの方々に述べ伝えていくことができますように、主よ、どうか導いてください。願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。